一般質問、用紙。自民、堀川浩二。新型コロナ感染防止と経済の活性化の両立に向けた効果的な取り組みを期待する。質問。今後の新型コロナウイルス感染症への対応について、1から6まで。1、感染症が区財政に与えた影響について、認識は。区長、すでに73億円余の財政調整基金を活用しており、区財政への影響は大きいものと認識している。2、コロナ禍における今後の財政運営について見解は。区長、厳しい財政運営は避けられないものと認識している。3、新型コロナウイルスワクチンについて、区民が接種できる体制を速やかに整備するべき。区長、保健所に担当課長を新設し、接種実施に向けた検討を開始した。ワクチンの実用化後、速やかに実施できるよう、国等の動向を注視しつつ、準備を進める。4、区主催イベントの中止の影響について、見解は、区長、学校行事の中止など、特に子どもたちへの影響は大きい。5、区で実施する今後のイベントの方向性及び課題は、区長、開催していく方向で検討する。感染防止策の徹底が課題である。6、現在政府等が行っている東京2020大会における新型コロナウイルス対策の検討の状況は、また本区の取り組みは、区長、年内に課題の中間整理が予定され、来年1月以降、計画への反映等を進めるとしている。と、等に対し、意見等を伝えつつ、連携して大会の成功に向け全力で取り組む。質問。地下鉄8号線の延伸について、1から3まで。1、豊洲市場が開場して2年が経つが、未だに8号線延伸事業スキームは示されていない。この現状に対する認識は、区長、到底納得できるものではない。今後も都に対して、一刻も早い約束の履行を強く求め、本事業の実現に向けて取り組んでいく。2、都の都市計画区域マスタープランに、8号線の中間新駅が拠点として位置づけられていないが、認識は、区長、現状として駅が存在していないことから、拠点として位置づけられていないと認識している。3、都のプランでも中間新駅を拠点として位置づけるべき。区長、今後の都市計画変更手続きの中で働きかける。質問、教育の ICT 化について、1から7まで。1、各校における大容量無線 LAN の使用開始時期の見込みは、教育庁、3年8月頃を予定している。2、運用開始に向けた準備は、教育庁、教育情報化推進委員会で運用方法の具体的な検討を進める。3、学校現場等に負担が生じないような工夫が肝要では、教育庁、専用のコールセンターの設置などにより、支援を行っていく。4、ギガスクールの実現がもたらす効果について、見解は、教育庁、子どもたちには、より主体的で深い学びの実現が期待できる。5、効率化が期待される業務は、教育庁、授業準備や成績処理等である。6、次期教育推進プラン高等に、ギガスクールの整備を前提とした取り組みを盛り込むべき。教育庁、確実に盛り込んでいく。7、次期プランにおける教育 ICT 化の方向性について、見解は、教育庁、本区の教育理念の実現につなげるための手法として掲げ、 推進していく。質問、マイナンバーカードについて1から2まで。1、マイナンバーカードの活用に向けた今後の取り組みは。政策経営部長、電子申請のメニューの拡充等を図る。2、カードの交付の迅速化や窓口の混雑緩和に取り組むべき。政策経営部長、交付窓口の増設や移設、人員体制の充実など一層の検討を進める。以上、自民堀川浩二、質問終わり。民政区、陣野譲る。感染症対策を検証し、危機を乗り越えていくための区政運営の推進を。質問。新型コロナウイルス感染症対策の検証と、来年度以降の区政運営について、1から13まで。1、金額的に大きい中小企業融資や持続化支援家賃給付の効果は、区長、中小企業等への有効な支援になっていると認識している。2、7月から9月期の区内中小企業の景況感及び現況は、区長、現在調査中である。3、非常勤医師の採用や医療機関への補助等、感染症対策の直接的な事業の効果は、区長、地域医療継続に貢献できる。4、補正第6号では直接的な予算が計上されていないが、見解は、区長、今後の感染状況によっては、さらなる体制強化等が必要である。5、高齢者・障害者施設や子育て施設等への支援策の効果は、区長、速やかな実施により、感染の拡大防止等に一定の効果があった。6、今後の状況により、さらなる支援の検討が必要だが、見解は、区長、必要な対応を行っていく。7、これまでの感染症対策の検証等を踏まえた、来年度当初予算における感染症対策の位置づけは、区長、感染状況等を総合的に勘案し、適切に対応していく。8、キッズクラブ等での集団感染発生に対する備えなど、きめ細かな予算措置を行うべき。区長、今後も必要性を踏まえ対応を検討していく。9、予算編成方針に沿った事業の見直しや再構築の見通しは、区長、減収の懸念から不可欠であり、必要性等の検証を行っていく。10、来年度策定予定の地域福祉計画についての考え方は、区長、支え合いの仕組みや包括的な支援体制の構築を目指していく。11、来年度の財源の見通しは、区長、策定済み財政計画と比較し、73億円の大幅減収を見込んでいる。12、財政計画の見直しの状況は、区長、各種事業の先送りを図るなど、計画の見直しを予定している。13、今こそ複数年度にわたる財源の見通しを町内外に示すべき。区長、長期計画の実行を裏付ける財政計画の策定に引き続き取り組んでいく。質問。感染症対策下におけるまちづくりについて、1から9まで。1、都市計画マスタープランは感染症対策上策定完了時期を延期したが、影響は、都市整備部長、現行計画で対応可能と考える。2、改定が進む都の都市計画区域マスタープランとの整合性は、都市整備部長、都が感染症の影響を反映させる際には、本区も整合性を図る。3、まちづくり基本方針には、感染症対策下の課題も反映すべき。 都市整備部長、ポストコロナにおけるまちづくりのあり方を反映させる。4、亀戸6丁目地区等での大規模開発に際して、地域の特色を生かした土地利用の誘導は、都市整備部長、まちづくり基本方針案との整合性を図り、計画的に進めている。5、大島9丁目等の整備予定の公園では、水辺や緑の多様な機能を活用すべき。都市整備部長、十分に検討していく。6、感染症対策と同時に、CO2 削減に向けた街づくり推進を。都市整備部長、区民や事業者区が連携協力した上で取り組みを進めていく。7、大規模自然災害への備えは、都市整備部長、訓練成果の反映を行っている。8、高齢者地域包括ケア計画の理念を、ハード・ソフト両面から具現化するまちづくりを。都市整備部長、部門別まちづくり方針と横断的に連携させていく。9、高齢者等が誰一人取り残されない各地区の特性に応じたコミュニティの実現を目指すべき。都市整備部長、持続的に発展する共生都市を目指す。以上、民政区陣の譲る質問終わり。公明、関根智子。災害対策の推進、コロナ禍でのコミュニティの構築及び観光支援策について。質問、災害対策について、1から5まで。1、国の防災減災国土強靭化のための3カ年緊急対策が今年度で終了する。継続、拡充を求めるべきだが、区の見解は。区長、引き続き拡充すべきと考える。2、荒川第2第3調節池の早期完成に向け、国への要望活動等が重要と考えるが、区の見解は。区長、引き続き関係区と連携し、事業の早期実現を求めていく。3、水害時の所有者等の避難について、国等が検討する一時退避の取り組みを本区も行うべき。区長、ゴミ収集車は浸水想定がない清掃事務所での待機を想定している。その他は検討課題とする。4、基盤的防災情報流通ネットワークに対する認識及び今後の活用に向けた取り組みは、区長、昨年の台風19号等の際に活用されたと認識している。今後、既存システムの整理等の検討が必要である。5、迅速な情報伝達のための体制整備が重要だが、ドローンの活用やクラウドを利用した災害対策システムに対する区の認識は、区長、今後、ドローンの有効活用等を検討していく。ホームページのクラウド化については、情報セキュリティ上の課題がある。質問、長期計画の改築・改修計画について、1から2まで。1、コロナ禍による減収見込みを踏まえ、コンストラクションマネジメントを活用すべき。区長、タクの導入効果も検証しつつ、庁舎改築等にあたり、手法の一つとして検討する。2、認証保育所の改築改修について、都の基準に準じた補助を検討すべき。区長、保育施策全体の中で総合的に勘案していく。質問、コロナ禍におけるコミュニティの構築について、1から4まで。1、町会自治会のコミュニティ活動の状況を把握しているのか。地域振興部長、提出資料から確認している。2、今後の地域活動の方向性について、区の考えは、地域振興部長、国の指針等を踏まえつつ、 努めて前向きに支援をしていく。3、若者の結婚活動への支援について、これまでの区の取り組みは、地域振興部長、高等若者交流プロジェクトにおいて、イベントを通じた若者の交流促進を図っている。4、オンラインを活用した若者の出会いの創出に取り組むべき。地域振興部長、他自治体の動向等を注視し、研究していく。質問、区内観光を支えてきた中小事業者への支援について、1から3まで。1、これまで区の観光を支えてきた事業者への支援も行うべき。地域振興部長、区による家賃助成や国等による様々な支援が行われている。2、区の観光資源である屋形船事業者に対する支援を実施すべき。地域振興部長、中小企業支援策の中での対応を考えていく。3、新たな観光開発とポイント還元の組み合わせ等を考えてはどうか。地域振興部長、観光協会等と協議しながら検討していく。質問、認知症予防施策について、1から2まで。1、取り組みの現状と課題は、福祉部長、脳トレ体操の政策など様々な施策を展開している。認知症初期集中支援事業の早期利用の促進等が課題である。2、認知症は早期発見早期治療が重要である。認知症アプリを導入し、認知症の早期発見に取り組むべき。福祉部長、有用だが課題も多く、医療機関等と連携しながら検討すべきと考える。以上、公明関根智子質問終わり。共産、正母幹雄。新型コロナウイルス感染症対策について、さらなる体制強化を。質問、新型コロナウイルス感染症対策について、1から8まで。1、社会的検査の必要性について、見解は。区長、これまで同様、積極的疫学調査を基本とする。2、学校等も対象としたPCR 検査の補助制度を都に求めるべき。区長、補助制度は必要と考える。3、保育所や学校等で公費での社会的検査を定期的に行うべき。区長、現時点で実施する考えはない。4、感染追跡を行うトレーサーを確保し、保健所体制の強化を。区長、公衆衛生専門医師の採用等により、体制を強化している。5、医療機関への減収補填を国に求めるべき。区長、国の動向を注視する。6、医療ケアが必要な重度障害児について、保護者が感染し、養育困難となった場合、病院ベッドの確保等の対応を図るべき。区長、引き続き関係機関と連携する。7、区独自のコロナ対策資金融資をさらに延長すべき。区長、適切に取り組む。8、区の持続化支援、家賃給付金について、対象を拡大し、コロナ収束まで継続すべき。区長、対象の拡充を図るとともに、引き続き、適切な支援を継続していく。質問、障害者支援について、1から6まで。1、ヒアリングループを本庁舎のすべての窓口等に設置すべき。障害福祉部長、使用状況等を踏まえながら対応していく。2、難聴の高齢者に支給している補聴器をループ対応機種に変更すべき。障害福祉部長、箱型は対応しており、耳掛け型は対応を検討する。3、失語症者への理解促進を。障害福祉部長、 機会を捉え促進に努める。4、失語症者を対象に意思疎通支援者派遣事業を実施すべき。障害福祉部長、研究を進めていく。5、障害者入所施設の入所選定基準等の検討状況は。障害福祉部長、今後事業者と協議を進める。6、当事者等の意向を反映すべき。障害福祉部長、意見交換会等を開催している。質問、介護保険について1から6まで。1、介護給付費準備基金を活用して保険料値上げを回避すべき。福祉部長、保険料の上昇を避けることは困難である。2、担い手不足の中、要介護者を総合事業の新たな対象にすべきではない。見解は。福祉部長、慎重に検討していく。3、要介護1、2の生活介助の介護保険外しについて、検討の中止を国に求めるべき。福祉部長、その考えはない。4、介護報酬の増額と国庫負担割合の引き上げを国に求めるべき。福祉部長、改めて要望する考えはない。5、特養ホームについて全庁を挙げて整備促進に取り組むべき。福祉部長、全庁連携の上着実に進める。6、ストレッチャー等が必要な方の短期入所への送迎費助成について復活を求める。福祉部長、検討する考えはない。以上、共産消防みきお、質問終わり。あいみ、二平文孝。失語症の実態を把握し、失語症患者に対する適切な支援の実施を。質問、失語症について、1から2まで。1、日本では約50万人超と言われているが、本区における失語症患者の実態は。障害福祉部長、正確な人数の把握は困難だが、関係機関と連携を強化し、実態把握に努めていく。2、失語症者向け意思疎通支援者の派遣事業を実施し、外出時のコミュニケーション支援を行っている地方自治体がすでにある。本区でも支援に対する要望があるが、今後の取り組みは。障害福祉部長、先行自治体等の取り組みを注視し、言語聴覚士等から意見を聞くなど、派遣事業のあり方の研究を進める。質問、江東区独自のコロナ対策について、1から2まで。1、品川区では、屋形船事業者に対する支援事業を実施している。本区においても、コロナ禍により、大きな打撃を受けている屋形船等の水辺観光事業者を中心とした観光事業者に対し、独自の支援策を実施すべき。区長、今後、マイクロツーリズムの増加を見込んでおり、観光協会や観光事業者と連携しながら対応策を検討していく。2、苦しい経営が続いている小規模な飲食店事業者に対し、独自の支援策を実施すべき。区長、区内中小事業者の事業継続を支援するため、新型コロナウイルス対策資金融資を設け、約450件の小規模の飲食業事業者に対する融資を実行するなど、様々な独自の支援を行っている。引き続き、小規模飲食店を含めた区内中小事業者への支援に取り組んでいく。質問、ネットリテラシー向上と情報モラル教育について、1から3まで。1、子供がネット上の誹謗中傷の被害者や加害者にならないために、道徳教育やネット上の情報を見極める能力を身につけることは非常に重要と考える。子供一人一人に目を向け、きめ細かく対応していくために、ネット上のいじめや、利用時間の長時間化、依存傾向等について見守る取り組みが必要では。 教育庁、いじめに関するアンケートの実施や道徳等の学習を通じた指導、ネット上の不適切な書き込みの監視等を行ってきた。今後も家庭と連携を図りながら、SNS ルールを守る意識を高める取り組みを進めていく。2. ネット上での命の危険から、児童生徒が身を守るための緊急避難場所となるような場作りを行うべき。教育庁、SOS の出し方に関する教育や、スクールソーシャルワーカーによるオンライン相談等を実施しており、今後も個々に寄り添った相談の充実を図っていく。3. ネットリテラシーの向上を図るため、どのような情報モラル教育を行っていくのか。教育庁、現在、道徳の授業等で情報モラル教育を推進しており、今後も情報社会で適正な活動を行うために必要な考え方や態度の育成に努めていく。質問、拉致問題について、1から2まで。1. 拉致問題は喫緊の国民的課題である。12月の北朝鮮人権侵害問題啓発週間において積極的な啓発活動を実施すべき。総務部長、パネル展を実施するほか、啓発ポスターを区施設等に掲示するなど様々な取り組みを行う。 2. 拉致問題に対する今後の区の姿勢は、総務部長、国等の動向を注視するとともに、情報収集に努め、国等と連携した啓発の取り組みを検討していく。以上、愛見二瓶文隆、質問終わり。自民、榎本雄一、財政状況の現状及び長期計画の見直し等について問う。質問、本区の財政状況の現状と、令和3年度当初予算編成方針及び長期計画の見直しについて、1から9まで。1、新型コロナウイルス感染症対策経費を次々と予算措置している中、現時点での財政調整基金の繰り入れ額や残高の見込みは、政策経営部長、繰り入れ額は約153億円を予定しており、年度末の残高は約196億円を見込んでいる。2、区税等の見込みは、政策経営部長、区税は感染症の影響はほぼ顕在化しないと考える。特別区交付金は減額が懸念される。3、3年度以降の歳入面に対する感染症の影響は、政策経営部長、大きいものと認識している。4、3年度の予算編成方針は、政策経営部長、事業の見直しや再構築など様々な手法により持続可能な財政基盤を構築していく。5、記載の増額が必要では、政策経営部長、必要に応じて検討する。6、長期計画について、公共施設の整備、改築、改修事業の見直しの方針、基準は、政策経営部長、見直しの対象期間を計画の前期のみとし、改築は実施する一方、定期的な改修等は規模の縮小等を行う。見直しにあたっては、緊急性等を精査していく。7、第6次補正予算案で計上したギガスクール関連施策経費について、長期計画への影響は、政策経営部長、今後、端末のランニングコスト等が生じる見込みである。8、ICT 支援員を増員すべき、政策経営部長、派遣回数を拡充していく。9、ICT 教育の堅固な基盤を整備すべき、政策経営部長、ギガスクール構想の着実な推進を通して取り組む。質問、 清掃1組の一般廃棄物処理基本計画と清掃負担の公平について、1から4まで。1. 東京23区清掃一部事務組合の今後の財政計画及び23区の分担金の見通しに対する見解は、区長、基本計画実施計画では7年度に歳出ピークを迎え、計画期間平均で1000億円超の財政規模を見込んでいる。分担金は増となることが見込まれる。2. 清掃負担の公平制度について、副区長会等における見直しに向けた議論の内容は、区長、各区のゴミ減量の努力等が反映される明瞭な金銭負担の算定方法について議論を重ねた。3. 山崎区長が述べた意見の内容は、また調整を図った内容は、区長、ゴミ減量について23区共通の目標設定が必要であると主張した。また、容器包装リサイクルの推進に向けた調整を図った。4. 制度見直しの結果は、また本区への影響は、区長、23区が共通の目標を持つことで、今後のゴミ減量をさらに加速する枠組みが構築できた。本区への調整金は減額となる試算となっている。以上、自民榎本雄一、質問終わり。自民剣崎義彦、再生可能エネルギーの利活用の見える化に努めるべき。質問、地域活性化に向けた企業家支援と空き家再生について、1から4まで。1. 商店街内の空き店舗活用に対し、区として支援できることは、区長、商店街活性化支援事業等で、家賃等の支援が可能である。2. テイクアウト・デリバリー商品への補助事業及びフリーマーケット出店支援事業について、見解は、区長、テイクアウト支援はすでに実施しており、フリーマーケットへの出店は商店街イベントとしての支援が可能である。3. 需要喚起策として、空き店舗活用支援をさらに周知すべき。区長、一層の周知の強化を図る。4. 空き店舗活用支援の補助率及び補助限度額を再検討すべき。区長、補助率が高いほど、事業終了後の経営状況悪化が懸念される。質問、再生可能エネルギーの利活用について、1から5まで。1. 若洲風力発電施設について、今後の活用の方向性は、環境清掃部長、施設の在り方を検討する必要がある。2. マイクロ水力発電施設の活用方法を再検討すべき。環境清掃部長、検討していく。3. 区民が温暖化対策の必要性を常に認識できるよう工夫すべき。環境清掃部長、様々な施策を実施し、引き続き CO2 排出削減等に努める。4. 環境省の水素ステーション設置に関する事業について、会計検査院の指摘に対する認識は、環境清掃部長、適切な対応が必要である。5. 豊洲市場の先客番台施設と BRT の連携について、見解は、環境清掃部長、連携に必要な対応を検討していく。質問、区立幼稚園の教育と環境について、1から7まで。1. 今後の区立幼稚園の方向性は、教育委員会次長、園児数が減少しており、今後方向性を検討すべきと考える。2. 区立幼稚園の教育効果は、教育委員会次長、遊びを通した総合的な指導により、たくましく生きる力を育成できることにあると考える。3. 就学前教育スタンダードの重要性について、見解は、教育委員会次長、小学校以降の学びや成長につながる重要なものである。4、区立幼稚園における自然体験ができる環境整備、および労作教育について、見解は、教育委員会次長、近隣の公園等の自然環境を生かし、自然体験を実施している。5、高等区らしさを生かした特色ある教育活動について、見解は、教育委員会次長、伝統文化に触れる活動等を地域と一体となって進めている。6、3年保育及び預かり保育を多くの園で早期に実施すべき。教育委員会次長、計画全体の見直しについて早急に検討を進める。7、廃園となる幼稚園の跡地利用の方向性は、教育委員会次長、区民ニーズも踏まえ検討する。以上、自民健崎義彦、質問終わり。民政区、屋敷田彩香。教育施設の適正配置計画を早急に打ち出すべき。質問、渋沢栄一氏と官民連携の文化財の活用について、1から4まで。1、旧渋沢邸の移築に伴い、児童の社会科見学や観光協会の主導による歴史に触れる建物見学ツアー、屋形船等を活用した水運ツアー等を企画してはどうか。区長、関係機関と協議連携しながら検討する。2、渋沢栄一氏と江東区の歴史をどのように PR していくのか。区長、調査研究を継続し、成果を展示会などで発表していきたい。3、渋沢邸を多角的に活用すべき。区長、文化振興等の側面を検討し、所有者等と活用方法を協議する。4、深谷市や北区などとの連携は、区長、渋沢栄一号の検証に関する包括連携協定を締結する方向で調整を行っている。質問、障害者施策について、1から6まで。1、第5期障害福祉計画、第1期障害児福祉計画の評価と課題は、障害福祉部長、障害者が安心して暮らせる社会の基盤整備が進んだと評価する。精神障害者の地域移行等は対応を強化すべき課題である。2、次期計画における展開は、障害福祉部長、現下の課題に的確に対応していく事業展開を図る。3、視覚障害者の雇用につながるよう、区役所にヘルスキーパーを導入してはどうか。障害福祉部長、課題が多く導入は難しい。4、出張、訪問型マッサージ事業への支援等を行ってはどうか。障害福祉部長、解決すべき課題が多い。5、児童発達支援センターの増設の検討は行っているのか。障害福祉部長、国の設置目標を達成しているため、検討は行っていない。6、児童発達支援センターを卒園して就学する児童について、教育委員会との連携は書面だけではなく、会議等も実施すべき。障害福祉部長、報告書の提出に加え、会議を開催して引き継ぎ、移行を支援している。質問、区立幼稚園について、1から5まで。1、3歳児保育、および預かり保育の今年度の検討状況、および方向性は、教育委員会次長、新型コロナ感染症の影響により、十分な検証が行えていないが、区立幼稚園のあり方の見直しを含め、検討が必要と考えている。2、新年度の入園児募集の状況は、 教育委員会次長。昨年度と比較して応募者数は減少している。3、応募者数減少の分析結果は、教育委員会次長。保護者の需要がより低年齢、長時間保育の可能な保育所等へシフトしている状況が顕著に現れたものと分析している。4、早急に全園で3歳児保育及び預かり保育を実施すべき。教育委員会次長。保護者のニーズや区立幼稚園が直面している現状を十分に踏まえ、検討を進める。5、認定こども園について、現時点での整備に向けた検討状況は、教育委員会次長、校庭等を慎重に検討している。以上、民政区屋敷田彩香、質問終わり。
公明、中根拓也。安心して子供を産み育てられるよう、各種支援の充実を。質問、財源確保に向けた新たな取り組みについて、1から4まで。1、ふるさと納税について、事業メニューの多様化や体験型の追加など、新たな取り組みが必要では。政策経営部長、共感される取り組みを検討する。2. ふるさと納税サイトへの掲載などオンラインを活用すべき。政策経営部長、寄付メニューの多様化を行う際には費用対効果等の検討が必要になると考える。 3. 掲載内容を工夫して簡明なホームページを作成すべき。政策経営部長、より共感が得られる内容となるよう検討する。4. 区民共同の取り組みとしてクラウドファンディングの活用を。政策経営部長、慎重に検討していく。質問、安心して産み育てるための支援について、1から8まで。1. ホームページ上の不育症・不妊治療支援関連情報を当事者に寄り添った内容で掲載すべき。健康部長、わかりやすく表記を工夫する。2、心理面のケアや寄り添った支援として相談体制を充実すべき。健康部長、相談体制の充実に努めていく。3、不妊症経験者等のコミュニティへの支援について、見解は、健康部長、今後の課題として検討する。4、ゆりかご面接について、リモート対応など、コロナ禍での実施方法に工夫が必要では、健康部長、オンライン面接も検討する。5、両親学級について、リモート対応により再開してはどうか。健康部長、実施の可能性を検討する。6、再開の際には虐待に対する認識を深める内容を加えるべき。健康部長、動画配信等を利用して心理的虐待等の注意喚起を行っていく。7、産後ケア事業の拡充を、宿泊型の対象に計算部も含めるべき。健康部長、前向きに取り組んでいく。8、宿泊型産後ケア事業が利用可能な医療機関を拡大すべき。健康部長、拡大に努めていく。質問、切れ目ない子育て支援について、1から5まで。1、リフレッシュひととき保育のさらなる拡充や、児童館での一時保育の実施をすべき。区長、今後、子ども家庭支援センターを4カ所整備する計画をしている。児童館での一時保育は実施の可能性を検討していく。2、多胎児家庭を対象とする訪問型支援事業を実施すべき。区長、 3年1月より実施すべく事業者と最終調整を行っている。3、子育ての孤立化対策としてオンラインを活用してはどうか。区長、オンラインおしゃべり会等実施しており、今後も拡充していく。4、コロナ禍における子ども食堂に対する支援が必要では、区長、配送にかかる経費や感染症対策経費等を支援している。5、コロナ禍での宅食事業者の拡大に向けた支援も必要では、区長、事業の周知や活動団体の募集を検討する。以上、公明、中根拓也、質問終わり。無所属、三山真嗣。スマートシティの実現に向け、区民にとって便利で質の高いサービスの展開を。質問、大都市制度について、1から2まで。1、特区のあり方検討委員会で、特別区に移管すべきと整理された項目のうち、特別区長会が都に移管を求めている項目は、政策経営部長、具体的に検討している項目はなく、中断されている委員会の協議再開を求めている。2、平成19年に特別区制度調査会がまとめた、都の区廃止及び新たな基礎自治体同士の連合構想に関する提言について、見解は、政策経営部長、東京の自治のあり方にとどまらず、地方分権改革に多様な選択肢を示すものであるが、様々な課題もあり、検討が必要と考える。質問、スマートシティについて、1から3まで。1、国交省により、豊洲エリアで行われているスマートシティモデル事業への本区の関わり方は、区長、協議会が進める実証実験等に対し、地方自治体として調整などを担う立場で参画している。2、スマートシティモデル事業の内容は、区長、AI を活用した防災訓練や、音声案内システム等の実証が行われており、今後は基盤となる都市 OS の構築等の実証が進められる予定である。3、本区においてもスマートシティの実現に向け、区民にとって便利で質の高いサービスの展開を図るべきだが、見解は、区長、スマートシティ実現は重要な取り組みであり、区民生活の質の向上などにつながるよう、協議会と調整等を進める。質問。成果連動型事業の推進について、1から2まで。1、PFS、成果連動型民間委託契約方式について、本区の認識及び導入に向けた検討状況は、政策経営部長、民間事業者の保有するノウハウの十分な活用等が期待される一方、適正な成果指標等の課題もあり、調査研究に努める。2、西条市のように、区民が区の事業に関心を持ち、参加できる SIB、ソーシャルインパクトボンドを検討すべき。政策経営部長、先進事例の調査研究に努める。質問、公共施設における管理運営の効率化について、1から2まで。1、公共施設における管理運営の効率化が重要だが、現在の公共施設の管理運営方法は、政策経営部長、区直営施設では、施設点検等の業務を事業委託しており、指定管理者制度導入施設では、原則、指定管理者が施設管理を行うものとされ、いずれも最大限効率的な管理運営に努めている。2、明石市が導入した 施設の包括管理について、見解は、政策経営部長、施設の状態等の情報が一括管理できることなどがメリットである一方、マネジメント経費の発生により、実質的なコスト削減につながらない場合などがある。今後調査研究を行っていく。以上、無所属、三山真嗣、質問終わり。自民、西垣誠。良い教育効果を生み出すためにも、教員の働き方改革を推進していくべき。質問、教員の働き方改革について、1から4まで。1、教員の働き方改革についてどのように捉えているか。教育委員会次長。子どもたちに寄り添いながら質の高い学校教育を持続的に発展させるには、教員の勤務環境の改善が必要と考える。2、教員の働き方改革の一環として、給食費を公開計画すべき。教育委員会次長。公開計画の実現に向けては、さらなる検討が必要であり、先行事例等の調査研究を継続する。3、未収給食費の徴収のあり方に関する学校現場との検討状況は、教育委員会次長。学校でのヒアリング等を行い、学校事務職員の職務に関する規定に、学校徴収金に関することを盛り込む改定を行った。4. まずは、学校現場の業務効率の向上に向けた取り組みや、事務職員への業務移管も含めた人員配置を行うべき。教育委員会次長、私費会計の徴収管理業務の標準化を進める中で、事務職員の具体的な業務分担を検討する。質問、避難所運営の改革を、1から6まで。1、元年の台風19号では、本区初の避難勧告を発令した。マニュアルに沿った避難所運営の評価は、総務部長、マニュアルに記載の避難者の受け入れ準備や、受け入れ後の対応が十分ではない避難所もあったため、改善を図る必要がある。2、浮き彫りになった課題は、また改善に向けた取り組みは、総務部長、避難所運営に従事する区職員の参集のタイミング等の課題があった。派遣する職員への参集訓練等を行った際に、改めて初動対応の徹底を周知するなど、初動体制の確立に取り組む。3、新型コロナウイルス感染症拡大により、避難所運営についても新たな方策を検討するべき。総務部長、感染症に対応した避難所運営訓練の実施及び避難所運営マニュアルへの反映を行った。4、人員が手薄となる時間帯で災害が発生した際の初動体制の現状について認識は、総務部長、初動体制の確立が課題である。5、学校避難所運営協力本部が実効性のあるものとなるよう、発災を想定した訓練の実施等が必要では、総務部長、訓練内容を検討する。6、拠点避難所本部長の権限を近隣の災害協力隊等に移譲すべき。総務部長、学校長等の意見を踏まえ、検討する。質問、有明地区へ公共施設の整備を、1から3まで。1、有明地区における公共施設の整備に向けた取り組みの状況は、区長、東京2020大会後の開発動向等を見据え、整備計画が具体化した場合には、行政需要の把握に努める。2、今後、有明地区はどのような街づくりを推進していくのか。 区長。改定を進めている都市計画マスタープランでは、高度な都市機能を誘導し、国際競争力を有する拠点、及び様々な人々が訪れ活動する場にふさわしい複合市街地を形成することとしている。3. 商業施設の一角を活用するなどして、幅広い世代がサービスを享受できる図書館を整備すべき。また、整備にあたっては、公共施設整備協力金を活用してはどうか。区長、人口動態や区民ニーズ、及び土地の開発状況等を注視しつつ、提案の整備手法も含め、調査研究していく。協力金は引き続き全区的な視点に立ち、活用を図っていく。以上、自民西垣誠、質問終わり。公明、八木浩二、水害対策のための環境整備を早期に行い、さらなる国土強靭化の推進を。質問、本区の水害対策のための環境整備と今後の水害対策について、1から8まで。1、高等幹線の整備状況は、土木部長、高等ポンプ場の整備に予定より時間がかかる見通しである。2、東大島及び南大島幹線、小松川第二ポンプ場の整備状況は、土木部長、予定より遅れており、今後も都に早期完成を強く要望する。3. 浸水被害において、余力のある下水道管に暫定貯留を行った実績及び効果は、土木部長、永代幹線等で実績があり、一定の効果を上げている。4. 区内の下水道管再構築の状況及び今後の取り組みは、土木部長、老朽化が著しい地区の約4割強で完了し、全区域完了に向け整備が早まる見込みである。5. 本区における雨水流出抑制対策の取り組みとその評価は、土木部長、新築時等に雨水を地面に染み込ませる施設の設置を指導し、一定の抑制が図られている。6. 国及び都が推進する高台まちづくりについて本区の役割は、土木部長、区が果たすべき役割を協議し、住民等に丁寧な説明などを行うよう国等に要望していく。7. 水害に関するタイムラインの策定等に必要な情報の提供を、土木部長、検討する。8. 江東区大雨浸水ハザードマップを早期に改定すべき。土木部長、都の動向を注視し、準備を進める。質問、多文化共生社会づくりに対する支援施策について、1から4まで。1、国の多文化共生推進プランについて、区の施策への影響は、区長、外国人の実情等を検証の上、課題を整理して事業に生かす。2. 日本語教室を運営する団体へのさらなる支援を行うべき。区長、支援のあり方等を含め、移行調査の結果を踏まえて検証する。3. 外国人が日常生活を安心して送れるよう、さらなる支援の充実を図るべき。区長、都等と連携し、必要な支援につなげていく。4. 優しい日本語の取り組みを。区長、優しい日本語版生活仕事ガイドブックを全庁配布し、活用を図っている。質問、中小企業支援施策について、1から3まで。1、区内中小企業制度融資について、 さらに充実すべき。地域振興部長、運転資金等における利子負担の軽減策を検討している。2、ことなび等の相談事業の状況と課題、今後の取り組みは。地域振興部長、相談者は個人事業者が多く、内容は国の支援策に関するものである。経営相談体制の強化について検討する必要がある。3、中小企業診断士等の専門家による経営指導などをさらに強化すべきだが、見解は、地域振興部長、経営相談等のさらなる浸透が図られるよう、SNS 等も活用した情報発信の強化について検討を進める。以上、公明、矢継ぎ浩二、質問終わり。民生区、白岩忠夫。コロナ禍を踏まえた商店街振興や観光施策の推進を。質問、コロナ禍における中小企業支援観光施策について。1から3まで。1、コロナ禍での売上減少による企業倒産防止策等、国等による取り組みの効果や事業者の反応は。地域振興部長、区内の倒産件数は低水準であり、国等の支援が経営を下支えしていると認識する。申請手続きが煩雑である等の声が聞かれる。 2、コロナ禍を踏まえた今後の商店街支援の方向性は。地域振興部長、新しい生活様式に対応した多角的な支援を行っていく。3、区内観光業に対する現状認識及び今後の支援策は。地域振興部長、厳しい状況が続いており、観光客の誘致支援策を検討していく。質問、まちづくりについて、1から8まで。1、都市計画マスタープラン改定の進捗状況及びコロナ禍の影響の反映は。都市整備部長、改定時期を延期した。新しいライフスタイルに対応した住まいの整備等の検討を進めていく。2、タンストリート亀戸跡地開発に対する区の関わりは。都市整備部長、策定したまちづくり方針に基づき開発を誘導してきた。3、亀戸駅周辺の開発について認識と今後の対応は。都市整備部長、魅力的な駅前空間が必要であり、地元の動向を注視していく。4、亀戸三五丁目の不燃化町づくりについて、勉強会等の意識啓発の効果及び今後の展開は。都市整備部長、不燃領域率が改善した。今後も区法等による周知を行う。5、CIG の推進について、区民向け講座の実施状況は。都市整備部長、年間で5講座を実施し、約120名の区民が参加している。6、CIG のさらなる普及啓発を。都市整備部長、今後も普及啓発に努める。7、現在の課題と今後の取り組みは。都市整備部長、認知度の向上等が課題である。今後、教育分野等と連携した効果的な緑の活用を検討する。8、公園整備等の際に CIG の理念をどのように反映させるのか。都市整備部長、地球温暖化抑止等の観点から地域に根ざした公園整備を進めていく。質問、福祉施策について、1から4まで。1、コロナ禍における介護・認知症予防について、区の認識及び具体的な取り組みは。区長、 感染予防の上で運動等を行うことが重要である。脳トレ体操の放映等の取り組みを行っている。2. 介護人材不足に対する現状認識と取り組みは、区長、未だ不足感があることから人材定着支援の充実も図った。3. 介護人材の確保についてコロナ禍の影響は、区長、採用希望者数が増えている。4. 地域福祉計画策定にあたり、区民意見の把握、活用の方法は、区長、地域福祉計画策定会議の設置等を行った。把握した課題をもとに、今後の施策を検討し、計画を策定する。以上、民生区、白岩忠夫、質問終わり。